笑顔のワークライフバランス。この番組は毎日を生き生き過ごしたいあなたに、ゲストの方のおすすめの場所でお仕事と生活のバランスについて伺ったお話をお届けします。こんにちは、ナビゲーターの桜美雪です。ワークライフバランスを考えるときに意識したいのが優先順位。人生で何を大切にしたいのか、その大切にしたいことをどうやって大切にするのか、その結果自分のパフォーマンスは上がり、予想もしていなかったところでも成果が出ることがあります。ゲストのタジーこと田島康史さんは、家族との時間を優先することで結果的に収入がみるみる増えていったという経験をお持ちです。どんな方法で田島さんが家族との時間を優先していったのか、ぜひ聞いてみてください。インタビュー場所は東京駅そば切手の中にある丸の内カフェです。では、はい、後半ですね、はい、まあ、タジーの、ちょっとプライベートなところを聞いていきたいなと思うんだけど、はい、はい、日程のワークライフバランスコンサルタントということで、はい、会社であったりとかね、はい、人のワークライフバランスを向上させることに取り組んでお手伝いしてたりとかすると思うんだけど、うんうん、ご自分の、はい、さっきもちらっと出たけど、はい、自分のワークライフバランスどうなんだろうと思って認定取ったっておっしゃったでしょ。
もう自分のワークライフバランスが全然ダメで、
以前
あ、その認定受ける前に、ね、前は自分は全然できてないなと、
うん、それどんな時に感じたの。
ですね、もうそれこそ時間という武器を使うというところに意識をしていて、土曜日も使っちゃうみたいな、もうでもう土曜日使うのが当たり前みたいな、
もう仕事仕事仕事みたいな、
仕事もそう、そういう風に使っちゃうっていう自分がいたり、まあ、平日の夜も使っちゃうとかね。
お家に帰ってからもお仕事したりしてたんですか。
家に帰ってからもしてましたね、
だいぶじゃ家族を犠牲にしながら。
本当申し訳ない
。そんなタジーがワークライフバランスのコンサルタントになってどんな風に変化したんですか。
土日は全く仕事入れてないです。
今
全然、あ、むしろお断りしてるんです。あ、
本当ですか。
来てって言われても、いやいや僕は土日は、ダメなんですよ。
あ、だから土曜日のインタビューの設定を断ってきたんですね。
土曜もうダメです、ダメです。
そう、今回今日、月曜なんだけどね、はい、土曜日と月曜日と候補を出した時に、はい、タジからのお返事が今日だったので、
はい、
なるほど。
土日は入れないです。
じゃあ土日は何やってるんですか。
土日は子供と、最近はですね、子供と、マラソン大会出るっていうのを決めて。
お子さん何歳でしたっけ。まあ、
9歳と5歳です。
9歳と5歳、
女の子です、ね。
マラソン。
マラソンって言ってもそんな、ね、長距離じゃなくて、ね、子供と一緒に走るので、まあ、3キロぐらいかなとか、まあ、そういうぐらいなんですけど、まあ、自分も、あんまりこう走る習慣とかなくて、まあ、走ったらいいなぐらい思ってたんですけど、決めないと動けないなって。
あ、確かにそういうのはね、みんなそうですよ。
決めないと動かないなっていうのがあって、それで、はい、
これから出るんですか、マラソンは。
あの6月にじゃ向けて、まあね、あんまりこう急に練習をハードにしても続かない、もうそれこそ15分、30分ぐらい走って、おしまい。
それを土日のたびに今やってる感じ。
そうです。
すごい。じゃあタジーの、ごめんなさい、家族の構成を聞くの忘れちゃったんだけど、お子様がお二人と
妻と私の4人。
あ、そうなんですね。奥さんはマラソンはしない。
しないですね。全然やらない。
お子さんとパパの楽しみの時間なんですね。
そうですね。
なるほど。じゃあお休みの日は今ね、マラソンをお子さんとしてるなんておっしゃってたけど、
まあ、30分ぐらいですけど、
でそれ以外は何してるんですか。
それ以外は、あ、普通に公園に行ったりとか、まあ、家の中で遊んだりとか、まあ、夜寝る前 前は必ず本を読むとか、そんな感じですね。
こうゆったりと過ごしてらっしゃる。
そうですね、まあ、
なんか趣味みたいなのはあるんですか？
趣味は
ずっと続けてきてる、なんか
続けてるのは、なんだろうな、寝る前に質問するんですよ、
自分に。
いや、僕と、はい、ね、子供2人、3人、毎日同じ質問するんですけど、
何
それは、はい、今日の感謝は何ですか。
おー、すごくいいですね。
2つずつ答えるんです。
2つ感謝を2つ、
はい、感謝、今日の感謝を2つずつ
答える。ちなみにこれ聞いちゃっていいでしょうか、昨日のタジの感謝は何だったんですか。
昨日の感謝は、何だったっけな。
あ、もう答えたらね、綺麗に流して夢の中へ。
昨日の感謝は、
今日の感謝は寝る時だろうからね、
一緒に、車で出かけたいと言ってくれてありがとう、子供が言ってくれたんです、車で、さっき車をですね、買い替えました。
お
乗りたいって、そう喜んでくれたということに感謝、
なるほど、
っていうような。
そうなんだ。
まあ、僕が遅い時は先に寝ちゃってるんで、まあ、しない日もあるんですけど、
あ、じゃあパパと一緒に寝れる日は必ず
本を読んで、一人一冊ずつ読んで、
すごいね、
感謝、今日の感謝はを一人二つずつで3人答えて、
もう9歳ぐらいになると、読んであげる本もちょっと長くないですか、一冊ってなると。
長いですけど、ここまででいい？
いつも
交渉します、いや、まだまだ、わかりました、
寝落ちなんてこともあるんですか？
寝落ちもたまにありますけど、基本ないですね。
楽しいんだね、きっとね、夢中になって聞いてるんですね。いいな、いいパパだな。
ありがとうございます。
すごい。他にこう、ワークライフバランスを向上するのに気にかけてることって何かありますか？
気にかけてることですか、
今ね、お時間をねって言ってたけど、
あります、あります、ですね、さっき土日仕事は入れないって話をして、で、アイディアが思いついたら、必ずメモするっていうのをやっています。
それが なぜワークライフバランスの向上につながるの？
その前は、時間を使って、要は土曜日もデスクに向かって、なんか作業を進めるということに時間を注いでいたんです、
作業、
でもその例えば1日8時間作業しましたという、その作業をすることの、本当にそれって価値につながるのかって考えたときに、あんまりつながらないものもやっていたっていうのがあって、
まあ、こなしてた感じ、
そうそうそう、数やればいいと思ってるんですよ、だけど、役と立ち止まり、本当に価値のあることは何かなとかっていうことをやっぱり考えるっていうことが、なんか大事かなと思っていて、で、まあ、土日はまあそれを集中して考えようとはしてないんですけど、たまたまその公園に出かけた時に、まあ、そういえばみたいなタイミングで思い出したり思いついたりしたら、まあ、スマホにこうメモして置いとくとかっていうことをするんですよ。
すごい。なんかアイデアってそういう、なんて言うんでしょう、ふとした時に湧いてくるってね、よくおっしゃるけど、まさにそうなんですね、それをスマホで声録音、
いや声じゃなくて文字ですね。
ああ、そうなんですね、すごいな、やっぱりそこをまめにできることっていいですね。習慣になっちゃってるんですね。
そうですね、
そうなんだ。でもね、本当にいろんな活動されてるから、もう本当多忙じゃないですか。
か棒に見えちゃいます？
見える。
そう、残念です。
とてもも
っと優雅な感じで
見えるというか想像しちゃうの。
あ、想像しちゃう。
想像しちゃう。ブログもすごくちゃんね、何て言うと濃いのを書いてるじゃないですか。
あ、
うん、
最近はあっさりに変えました
けど、ね、うん、あ、本当？そう、なんかてんだろうな。で、勉強熱心だったりとかいうイメージがある、
うんうん、イメージね。いいですね、イメージ。
そうなんです。なんかちょっと聞けばすごく真剣にこう相談に乗ってくれたりとか、はい、はい、なんかね、前に私もちょっと相談したいなんて言った時は時間作ってくれたりとか、はいはい、とってもね、あの誠実に生きてらっしゃる方なんだけど。
ありがとうございます。
うん、スケジュール大変じゃないかなと思って。
あ、
忙しく見えちゃってるからね。スケジューリングをする時の優先順位とか、うんうん、なんか気をつけてることって何かありますか？
あ、やりたいかやりたくないかは、うん、まずあるんですね、
うんうん
うん、で、あ、意味あるか意味ないかとかも考えたりします。
意味あるか、タチにとって意味のあることってどんなことなんですか？
さっきもなんか作業をやってしまったって話なんですけど、それって本当に望まれていることなのかとか、
あ、自分が望んでるかというよりも社会から
お客様とか、うん、あの欲しいと言ってる人にとってそこが本当に欲しいのか、要は言われたからやりますではなくて、うん、一歩ちょっと立ち止まって、本当にそれ必要なのかどうかっていうことを考えますね。
うん、なんか今お話伺っててちょっとふと浮かんだのがね、前に私たち質問コンサルをしていく中で、こう、うんと、目の前に見えているこう課題が必ずしも問題じゃないとかって、あったじゃないですか。ちゃんとこう 何度もこう深掘りしていって本当に本当にの繰り返しみたいな、なんかそれみたいですね。
あ、そうです、
うんうん、お客さんが求めてるものは本当にそれなのか。
またバランスを意識してるんですけど、
何のバランスですか？
大きく分けると、まあ、3つなんですけど、
うんうん、
まあ、1つ目はその自分の活動が効果が出るタイミングのバランスで、
うんうん、効果が出るタイミング、
今こうなんか作業してすぐアウトプットしてすぐなんかお客様喜ばれることと、ちょっと準備をして例えば3年後ぐらいに生きてくるような活動、
はい、
うん、と、あと5年後以降の活動と、だから、まあ、ついつい目の前のことを 100% やっちゃうとその次って続かないんですよ。
途切れちゃいますね。
で、あ、なぜ未来のことを考えてると良いかっていうと、まあ、問いを自分に投げかけとくんですね。でちょっと先のことなんで、うん、別にそんな急いでないんですけど、
うんうんうん、
そういうの持っとくと、なんかアイデアがふっと出てくるんですよ。
へえ、問いを置いてあるから湧いてくる。
なので、
うん、
結果的に効率がいいんですよ。
ああ、いくつも抱えてる方が。
あ、そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうあ、やばいってなるよりかは、まあ、ちょっとずつ思いついたことをメモしてって、で取り組もうとなった時に、まあ、ある程度材料揃ってるので、
そっか、とっかかりやすくなってる、
とっかかりやすいし、まあ、構成みたいなのも大体できてきたりするので、まあ、結果的になんか長期的に見ると効率がいい。
すごい、なんかもう本当に なんて言うんだろうな、知性派の
知性派
知性派、なんだろう、うん、なんか私本当感覚でずっと生きてきちゃってるからなるほどって思いました。そんな先のことをちゃんと見据えて今の活動もしてるんだ、
うん、そんなにはっきりと見据えてる感もないんですけど、こんなことできたらいいなとか、
はい、
あとはね、きっとこの先、例えば A さんという人がいて、 A さんがきっとこの先困るであろうとか、この先欲しいであろうものをなんか考えて、
未来予測しておく、
そんなこともやってます。
なんだっけ、 未病じゃないけど、なんていうんですか、あ、ね、あるじゃない、病気をあらかじめ防ぐみたいな、その予防策というか、すごい、まさにあれだ、なんだっけ、言葉が出てこない。
何でしょう。
私が好きな言葉なのに出てこない。人事尽くして天命を待つだ。そんな感じがする。はい、準備準備、用意用意用意しておいて、もう待ちるよっていう状態を整えておく。すごいね。だからいつも落ち着いてるんだ。
た
ちが慌ててるのを見たことがないです。
あ、そうですか。
はい、慌てることはあるんですか。
慌てることは、あ、子供が、朝学校に行かないと、
学校に行かない。
それは慌てます。
慌てるんですか。なんで、
ま、慌てるのも無駄だなっていうのは最近分かりました。
あ、なるほどなるほど、行かないもんは行かない、
それ俺の問題じゃないなって
。うん、あ、すごい、なかなかそこの域に行かれないよね。
あとね、夏休みの最終日になって、宿題ができてないんだけどって言われたら忘れていきなさいって
なかなかですね。
いいから忘れていきなさい、覚悟を持っていきなさい、
おー、すごい、
怒られて行ってこいと。
徹夜しないんだ。
いいから寝なさい。
すごいな、いいお父さん。そうなんですね。そっかそっか。ちょっと話をまた戻すんですが、はい、先ほどね、ちょっと、副業を進めたいっておっしゃってた。なんかそれ、前の講座の中でも私確か聞いたような気がして、副業じゃなかったっけ、あの時はキャリアアップでしたっけ、キャリアチェンジか、
キャリアチェンジ、
キャリアチェンジか、
キャリアチェンジね、
キャリアチェンジにもつながるのかなとも思うんですけど、今例えばサラリーマンとお仕事してても、この先、この時代なんで、どんなことが起こるかわからない、ね、明日会社が倒産してしまうかもしれない、そんな時に今しておくべきことって何があるんですか、なんかアドバイスをいただけたらなと思って、
大きく2つあるなと思っていて、1つは自分を知るっていうところが必要かなと思っていて、その自分を知るっていうのは何かっていうと、その自分が本当に好きなことは何かとか、何をしてる時が嬉しいかとか、そこって結構気づかないというか難しかったりするんですよね。
当たり前すぎてわからないかもしれない、嬉しいとか、
例えばその自分が何でも好きにやっていいよと言われた時に、はて何が好きなんだろうとか、何がやりたいんだろうって止まってしまうと思うんですよね。
そうですね。
それってなぜかというと、会社というものに所属していると、言われたことをやればいいじゃないですか、言われたことというか、なんだろう、なんとなくこれをやりなさいというか、あなたの部署はこういう役割ですよと、いうものがあると、大体やることっていうのは決まっていて、そこに好きかなとかっていうことを考えなくてもっていうか、考えない方が逆にいい場合もある
じゃないですか。それあります。嫌だなとは思うけど、好きとか考えないですね。
そうですよね、
確かに。
なので、何が好きかっていうことを考えておく必要があるんじゃないかな。
それは仕事面でもそうだし、生きてく上でとか、子供の頃からずっと好きだったこととか、自分の好みを知っておくってことですかね。
そうですね。やってみないとわからないことってあるんですよ。好きだと思ってやってみたけど、そんなでもなかったとか。
確かに、たまにだから良かったっていうのもある。
続けようとした瞬間に苦しくなる、
そうあります、あります。
それってやってみないと分かんなかったりするので、
そうですね、
なぜキャリアを たくさんというか複数持った方がいいかというと、うん、
はい、
あの100年時代って今よく言われていて、
うん、はい、100年時代
寿命が100歳になるのが当たり前になってます、
うん、
で僕の娘今9歳なんですけど、
はい、
その平均年齢が100歳なんですよ。だから2人に1人は100歳を超えてくるんですよ。
すごいね。
で、うん、学校に行って就職して引退っていうモデルが崩れてるんですね、
うん、
あのライフシフトってあの本がすごく流行ってるんですよ、そこに書いてあるんですけど、うん、1つの仕事だけ1つの、その自分の得意なことだけで、その働く時間、働き方、例えば20歳から働き始めて60で引退するってもできなくなってきて、70とか、ね、80とか なってくるんです。じゃあ60年間同じ仕事、同じことで生き続けられるかっていうと、その間時代がもう変わってしまうので、どこかで学び直したり違うことに興味を向けてやっていくっていうことが必要になるので、なので、まあ、その時に自分のやりたいこと、まあ、自分の得意なことを発揮していくっていうことが特に重要になって、
それは若いうちというよりも、キャリアを積んできて、例えば40代50代になってからの方がよりやりやすくなるってことなんですか、好きなことでっていうのは。
どうかな、
年齢は関係ない、
年齢関係ないと思います。
自分で好き、自分をきちんと分かっていて、表現ができて、なんていうんだろうな、ちゃんとこう形にできるというか、人であれば何歳だろうが関係なく活躍できる。
そうですね。その大事なのは、その自分の持ってる資質がすごく大事で、まあ、例えば人の話をよく聞くのが好きなのか、自分が話してる方が好きなのか、たくさんの人数相手にしてる方が好きなのか、少人数なのがいいのか、まあ、それこそ1対1がいいのか、もうウェブを使った方が好きなのか、それって、結局またやってみないと分からなかったりするんですよね。
確かにですね。
でそれに合う自分で仕事を作るってこともいいですし、それに合いそうな自分の、パフォーマンスが発揮できそうな、仕事を探すとかっていうことがより重要になってきて、その自分の好きでもなくて得意でもないところに行ってしまうと結局苦しくなって仕方なく辞めるとかってなってしまうので、その自分について自分についての知識を持つっていうことが
とても大事なんですね。もう一つは、
もう一つは人とのつながりです、
ね、ああなるほど、人とのつながり、はい、はい、
でつながりも、まあ、3つ3種類で、1つ目は、先を行く人です、
はい、先を行く人、
自分が何か新しいことを始めたい、って言った時にすでにやっている人が、まあ、世の中には、まあ、いるので、
きっといますよね、
きっといますね、なのでどういうふうに、やってきたのかとか、もうすでにその方は知っていて、そこに進む途中でどういう悩みがあるかとかっていうのも、その先を行く人は見えているので、その人とつながりを持って、まあ、定期的に会うとか、アドバイスをもらうとか、悩みを相談するとかっていうのがなんかいいんじゃないかなと、
いわゆるメンターみたいなね、
メンター
みたいな方ですね、師匠ですね、
はい
はい、
で2つ目が、自分と同じ立場の人ですね、なんか新しく始めたり、僕もやりたいんだよとか、私もやりたいんですっていうような人とつながりを持っていくと、なんか相手が進んでると、自分も頑張んなきゃみたいな
確かにライバルですね、
ライバルというかこう、刺激し合う、いないと自分だけのペースになっちゃうので、
ああなっちゃう、
やんなくてもいいかなみたいな、でもあの人も頑張ってるから私も頑張るっていう風になるので、そういう同じような立場の人とつながるっていうことが大事かな。
このね、同じような立場の人っていうのは、最初に言った先を行くメンターの方の、何て言うんだろう、共通のメンター がいいんですか、それとも全然違う人から学んでるんだけど、うん、立場としては同じような状況みたいな人でも大丈夫なの、
そこを選ぶということではなくて、うんうん、まあ、両方持ってた方がより良いと。
なるほどね。あ、一人じゃないってことだ、うんうん、なるほど。いろんな種類の同じ立場の人、うん、
はい、
うん、なるほど、なるほど、うんうん、そうですよね。職業も様々だし、目指してるところも様々かもしれないけど、うん、はい、なんとなくこう立ち位置として、うん、ステージとして同じぐらいっていう、はい、あ、そういうことですね。ありがとうございます、はい、はい、3つ目
は後を行く人です。
自分、うん、
自分が何か教えるとか、まあ、伝える、その伝える先の人がいるとよくて、あ、なぜ良いかというと、伝えようとするときに、まあ、どうやって伝えると伝えやすいかなっていうことをまたそこで考える。なので、そのなんとなく これが大事かなと思うことを形にして届けるっていう、その形にするっていうプロセスが、その後を行く人に届けるときにできるので、そこでなんかコンテンツになったりするので、その後を行く人がいる、なんか自分がなんか話ができるという状態を持っておくと、なんかより良いんじゃないかなと。
ハジーはこの後を行く人っていうのはどういう感じで見つけてきたんですか？
まあ、それこそなんか勉強会というか、そうですね、勉強会をやりますとか、
学びをアウトプットする場みたいな、
それこそワークライフバランスの講座を僕が受けてきて、それを僕の言葉で説明できるか不安だったんですけど、とにかく来てもらって話をするっていう時間を作ることによって、あ、どういう風に言葉を選ぶかなとか、そこでまた考えるんですね。
なるほど。
なんか学んだ気になっちゃうんですか？
確かにね。インプットだけだと、そっか、理解した気がしてるだけなの。
気がしてるだけで、じゃあ説明してって言われると、あれみたいな時ってあると思うんですけど、そこがなんかね、説明できる自分になってたらいいなっていう。
そういうことなんですね。なんかそういう意味だと、はい、そのなんていうんだろう、ブログで発信したりとか、うんうんうん、そういうこともアウトプットの場じゃないですか。うんうん、ブログ読者さんとか、うん、そういう方たちもある意味3番の、
ね、ね、
後を行く人っていう位置づけになってくるんですかね。うんうん、なんかほらリアルで実際にはなかなかね、対面でなんか教えたりっていうのはちょっと苦手なんだよなっていう方も中にはいらっしゃると思うんだよね。あと本当にもう会社が副業禁止しててとかさ、そうするとね、自分で講座開いたりって難しいっていう方でも、ブログだったら匿名でもできますしね。なんかこう自分の学んできたことをアウトプットしていくことが大事っていうことですかね。
会社が副業禁止していったとしても、
はい、
やりようがある、無料ならいいじゃないですか。
あ、お金にしなけりゃ副業じゃないってことですね。
なぜそれを進めるかというと、はい、うん、そこで資産が貯まるんですよ。資産というのは、
う
ん、目に見えない資産。
どういうことですか？
例えば実績を積むことで自信という資産だったり、まあ、その人とのつながりという資産というものが、まあ、増えていくと、で増えていくとどういうことが起きるかというと、はい、評判が上がるんですよ。
確かに、確かに。
あの人よくやってるんだよね。
タジーの評判もすごいもん。
そのループを何回も回すと、評判という資産が上がってくるんですよ。
なるほど。大事ですね。
大事です。だからお金よりもやっぱ大事なものって、そういう自信とかってお金払っても手に入らないですね。
入んない、入んない。やらないと、動かないと自信ってつかないですね。そうか、
だからお金、ね、要は副業禁止というか、副業禁止されてようがされてまいが、うんうん、まあ、お金をいただかずに何かこう伝えるっていうことを
やってればいいですね。
することを僕はおすすめしたいんですね。
すごい。そうやってその評判をこう積み上げていったときに、うん、じゃあ、なんだろうな、 じゃ起業しますって言った時にはもうすでにファンがいる状態で始められるみたいな、うん、
その可能性はやっぱり高いですね、うん、評判のない人からやるのと評判がすでにある人ってやっぱね、うん、全然違うと思うんですよね。
そうですね。
会社にいながらでも、まあ、できることってさ、そこなんじゃないかな。
何しろまず自分をきちんと知って、
はい、
ね、行動に移していくっていうことが大事なんでしょうかね。すごいアドバイスをいただきました。
はい、
はい、はい、アドバイスになってね。ありがとうございます。なんか盛りだくさんになっちゃいましたね。今回2回で収まるでしょうか非常に盛りだくさんな、田島康さんのインタビューでした、
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？あなたのワークライフバランスのヒントになりましたでしょうか？本当にね、私も含めてたくさんの人がついつい相談してしまうタジーの真摯さが伝わってきたのではないでしょうか。人生100年時代に突入し、いよいよ私たちは自分と向き合わないとね、いけない時代になってきました。より自分らしく生きていけるように時々立ち止まって自分を見つめ直す時間をぜひ作ってみてください。次回のゲストは株式会社リモートストーリーズ代表取締役、そしてオンラインママ大学主催の田中美香さんです。楽しみにしていてください。この番組は企画幸せ体質さくらみゆき、 SPZEP 斉藤康秀、ナビゲーターさくらみゆき、制作斉藤康秀でお送りしました。次回もお楽しみください。